ゆっくりもばって言ってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第494回です。
パリオリンピックがついに開幕しました。通常、開会式は大会のメインスタジアムで実施されていましたが、今回はセーヌ川流域を使った大規模なものでした。直前に高速鉄道の TGV で大規模な破壊活動が行われたことで、開会式でのテロも懸念されるところでしたが、何事もなく終わりましたね。
あいにくの大雨で、レーザーを使った演出では雨粒に反射してかえって良い演出になったようにも思いましたが、一方で選手やスタッフはずぶ濡れでした。選手が雨ざらしになる中、IOC のバッハ会長やマクロン大統領などの VIP は雨に濡れることはなく、さらにバッハ会長のスピーチではスタッフに傘を差してもらいながらという光景に、お貴族様と下民と揶揄する人もいたようです。開会式にはフランス革命をモチーフにしたシーンもあったとのことなので、なんとも皮肉というほかありません。
コンシェルジュリーでの演出については、国家の歌詞に汚れた血で我らの畑の畝を満たすまで、などという物騒な部分がある国らしいという感じはしましたが、最後の血しぶきを思わせる演出はドン引きでした。開会式のラスト、セリーヌ・ディオンさんの愛の賛歌の熱唱は圧巻でした。現在スティッフパーソン症候群という難病の治療中とのことでしたが、それを感じさせない威風堂々とした歌いぶりは何度でも見ていられます。
しばらくテレビ番組がオリンピック編成になるので、通常番組が放送を休止したりもしますが、すべての選手の健闘に期待したいところです。
それでは今回のニュースです。
民放公式テレビポータルの TVer は、同社サービスにおいて7月26日に開幕するパリオリンピックの単独無料配信を行うことを明らかにしました。 NHK で行われる地上波放送競技を除き、ほぼすべての競技で生配信を実施するとのこと。7月24日のサッカー男子予選ウズベキスタン対スペイン戦と、アルゼンチン対モロッコ戦から配信がスタートしました。TVer 内にオリンピック特設ページが開設されており、大会期間中は毎日、ハイライトコンテンツが配信される予定とのこと。一部の競技はテレビアプリでも配信されるとのことです。また、日本時間7月27日午前2時27分からスタートした開会式の模様は、NHK で放送されるとともに、NHK プラスでも配信されました。開会式のハイライトは、TVer で27日午前7時45分からライブ配信され、27日午前8時から11時にはテレビ朝日で地上波放送されました。なお、NHK プラスでは8月3日午後3時まで見逃し配信が実施されます。
ついに始まったパリオリンピックですが、従来はテレビ放送を注目していたと思いますが、今大会はネット配信の方がより細やかな感じですね。TVerはテレビ局と広告代理店が出資している企業で、従来はテレビ局が放送した番組の再配信やライブ配信を主に行っていましたが、今回はテレビよりも先んじた配信を実施するとのことで、新しい取り組みだと思います。東京オリンピックや北京冬季オリンピックでもライブ配信を実施していましたが、この時はテレビ局が放送権を獲得していた競技に限定されていたため、今回の NHK が権利を獲得しているもの以外のほとんどというのはかなり画期的です。また2008年の北京オリンピックからオリンピックのライブ配信を行っていた五輪 .jp ですが、2010年のバンクーバー冬季オリンピックからは TVer が運営を実施しており、2023年3月末でサイトとしての運営を終了。今回のパリオリンピックからは TVer 本体に統合されたとのことです。
NTT ドコモのクレジットカード D カードでウェブサイトからの新しいカードへの切り替え手続きが一時停止しており、再開は7月31日を見込んでいるとのことです。停止しているのは D カードおよび D カードゴールドで、カード番号が4980-5302-5334のいずれかから始まるカードから4363-5344-5365のいずれかから始まるカードへの切り替えです。手続きが停止しているのはウェブサイトのみ、ドコモショップでの受付は可能とのこと。ドコモでは2023年に D カードのリニューアルを行い、カードの表示情報を裏面に集約した新しいデザインを採用しています。ドコモによると公表により申し込みが急増しているとのことで、受付を一時停止しているとのこと。システム障害による停止ではなく、受付の再開は7月31日を予定しているとのことです。
リニューアル前のカードから切り替える際に、カード番号の変更を伴う契約が存在するのが原因のようですね。中の人はリニューアル後に D カードを作ったので最初から新しい番号ルールのカードになっていますが、表には何も記載されていません。これはセキュリティ的にはかなり安心感があります。一方でスマートフォンのウォレットに登録する際にカメラで番号などの情報を読み取って登録する方法が使えなくて、いちいち手打ちしないといけないという煩わしさはありますが、それも致し方ないのかなとは思っています。 PayPay カードに至ってはカードに番号も CVC コードの記載もなくて、アプリを見ないとわからなくなっているので、いずれはこうなっていくのかなと思っています。
デジタル庁はマイナンバーカードの対面確認アプリを8月中にも提供を開始することを河野太郎デジタル大臣から明らかにされました。対面確認アプリは本人確認を業務として行う企業のスマートフォンで利用するもので、券面をカメラで撮影、 OCR で読み取って利用者の暗証番号の入力を必要とせずに IC チップを読み込んで本人確認できるようにするものとのこと。デジタル庁での開発がおおむね完了し、7月中に民間企業の協力のもと窓口でアプリによる本人確認の実証を行うとのことで、 iOS、Android ともに8月中には登場する予定とのことです。
本人確認書類の偽造で携帯電話を不正に取得する犯罪が発生していることを受けて、政府が対策として対面手続きではマイナンバーカードや運転免許証の IC チップで本人確認を実施する方針であることから、窓口で確認を行うための読み取りアプリを開発したという話のようです。 ニュースの記事がややはしょられているように感じますか？券面の情報をカメラで読み取るのと、IC カードの情報を NFC で読み取るという2段構えの読み取りをするのかなと思います。
Amazon Japan は、処方薬配送サービスの Amazon Pharmacy を発表し、同日提供を開始しました。オンラインによる服薬指導から処方薬の配送注文まで行え、薬局に出向く必要なく処方薬を受け取れるとのことです。Amazon Pharmacy では、対象の全国約2500店舗からオンラインで服薬指導を受けた後、処方薬を購入できるとのことで、決済は Amazon で利用できる決済方法を利用可能。自宅など指定の住所への配送か、薬局の店頭で受け取ることができます。電子処方箋に対応しており、紙の処方箋は利用できないとのこと。医療機関を受診した後、電子処方箋の処方内容または引き換え番号の写真を Amazon Pharmacy のサイトにアップロードすることで利用できるとのこと。服薬指導を受ける際は、薬局を選択して服薬指導を予約し、予約日時に服薬指導を受けると、処方薬の注文ができるとのことです。
電子処方箋にしか対応していないとのことですが、まだまだ対応している病院や薬局が限られることで、このサービスを使うことで利便性が向上する人はかなり限られそうな感じがします。
ジャパンオルビックは、フィーチャーフォンタイプの折りたたみ型 4G 携帯電話、オルビックジャーニープロ 4G を発売しました。色はジェットブラックのみ、メインディスプレイは 3.2 インチ、240×320 ピクセルの TFT 液晶、サブディスプレイは 1.77 インチ、128×160 ピクセルの TFT 液晶、OS は KaiOS、取り外しができるバッテリーを搭載。チップセットはクアルコムの QM215、1.3GHz のクアッドコア、メモリー 1GB、ストレージ 8GB、指紋認証非搭載、急速充電やワイヤレス充電は非対応、防水防塵や耐衝撃性能も対応していないとのことです。
こんなの何に使うんだと思う人もいるかもしれませんが、余計な機能は不要で、通話だけができる端末が欲しいという向きには最適なのではないかと思います。テザリングには対応しているので、通話以外にワイヤレスルーターとして使いたい場合にはいいかもしれませんね。
政府は、置き配などを選択した消費者へのポイント還元事業を10月から実施することを明らかにしました。コンビニ受け取りや置き配など、物流負荷の低い方法で宅配を受け取った消費者にポイントが還元されるというもので、これによって宅配の再配達率を 12% から 6% に半減させることを目指しているとのこと。ポイント還元は、Amazon、楽天、LINE ヤフーといった e コマース事業者や、ヤマト運輸、佐川急便、日本郵便といった物流業者が実施、国は1配送あたり最大5円の支援をするとのことです。ポイント還元の条件は、1回で受け取れた場合、ゆとりある配送日時を指定した場合など、事業者によって異なるとしています。
1配送あたり、国からの支援が最大5円とのことなので、実際に還元されるポイントは微々たるものなのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。また、今でも置き配して欲しくない品物を勝手に置き去りにしていく配達者が後を絶ちませんし、置き配をするにしても何も考えなしに置き去りにして荷物がずぶ濡れになったり、中身がダメになるという話は結構聞くんですよね。 こういう施策は無責任な置き去りが加速するのではないかと懸念しますし、国が主導してやるのならもっと違う方法に費用をつぎ込むべきなのではと思われてなりません。今回のニュースは以上です。
東京マルイはガスブローバックハンドガン千里の銃の再販予定時期を7月中から8月下旬から9月上旬頃に延期しました。本商品はアニメリコリスリコイルの主人公錦木千里が使用していた銃をガスブローバックハンドガンとして再現したもので、今年の3月に発売、発売直後から2次ロットの生産を予告、東京ホビーショーで再販時期を7月と発表していました。延期の理由は最終工程で急遽不具合が生じたためとしており、再販予定が確定後改めて発表するとのことです。
中の人は購入予定は特にないんですが、万全な状態で販売される方がいいのは間違いないので、しっかり修正して発売してほしいと思います。また再販されるのが確定していますので、現在オークションなどで不当に高額で転売されている商品を購入することがないようにしたいですね。このほか東京マルイは静岡ホビーショーで公開していた14歳以上向けの電動エアソフトガン M4A1R を8月6日に発売することを発表しました。18歳以上用の電動ガンスタンダードタイプ M4A1 カービンを一部仕様変更し、14歳以上推奨の電動ガン R として商品化するもので、18歳以上用と共通のパーツを多く使用することで高い質感も楽しめるとのことです。
14歳以上推奨モデルは威力を 0.1350L 未満に制限するため、インナーバレルを短い特別なものに変更したり、発売中のハイキャパ 5.1R ではノズルの仕様を変更して発射ガスの突出量を減らすといった変更が行われています。今回は分解改造ができないようにレシーバーを簡単に外せないようになっているそうです。 YouTube で先行レビューの動画があったのでいくつか見ましたが、インナーバレルはほぼないに等しいのに命中精度がいいのに驚きました。
威力が絞られている分飛距離は短くなるんでしょうけど、逆にサバイバルゲームで流行るのかもしれませんね。
今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなど グラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみと
イヤでした。